はい
はい、
白麗神社例大祭、第16回
はい
の、コメンタリー東方トゥルーラブのコメンタリーです。アレンジャーのランティです。お願いします。
ボーカルの藤宮ゆきです。
お願いします。
お願いします。何しかいない。
何しかいない。ちょっとね、今回、まあ、昨年までは4人、3名か4名でやってたんですけどね、まあ、これからはちょっとこう2人でね、なんとかコメンタリーをこう盛り上げていこうかなと思うんですけどもね、
はい。
じゃあ早速曲紹介。
おいちゃん、
はい、あれ、あれ、
え、
あれ、ゆうちゃん来ない。
あれ、
あれ、あれ、あれ、どうした。
え、いや、その辺取りかかったもん。
ああ、どうぞどうぞ、ちょっとこちらに、こちらにお越しください。
え、ぜひぜひ。
あ、いいのかな。
うん。あ、え、その辺にいたんですか。
そう、その辺ちょっと通りかかったもんね。
え、今時間あります。
時間あるよ、今通りかかっただけ。
よしよしよしよし。
じゃあ、よかったら、OB ですけども、
はい、
コメンタリー参加していかんですか。
おー、いいですよ。大丈夫、
時間、時間あります。
時間もうちょっとだけ、
うん、ちょっとだけ、
ちょっとだけ。今日丸1日かかりますよ。
あ、丸、それちょっとね。あ、すいません、どうも。
ありがとうございます。
なんか、すいません、突然飛び入り参加させてもらって申し訳ないです。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとショートコントを入れさせていただいてですね、はい、まあ、事前に、はい、OB で吉田君が参加するという
か告知済み、
告知済みですので、ですね、はいはい、始まったという、
うんうん、
はい、
はい、
作詞、今回作詞補
補作
詞、補作詞ですかね、
補
補、作詞として参加していただきました吉田君です。
あ、どうも皆さんお久しぶりでございます。吉田でございます。
吉田大先生に、
大先生、はい、
ゲスト参加、
大先生ね、
していただきました、
はい、ありがとうございます。
さあ、はい、まあ、アルバム紹介もちょっとさっといきたいところですけども、まあ、もう、いや、実際我々会うのいつぶりですかね、吉田君。
いや、実際会うのは
コミケの後のルノワールが最後だ。
そうね。多分12月31日以来なんじゃない、2018年の。
あ、そんなもんか、
う
ん、
え、コミケは30日でしたよね。
31じゃなかったかな。
31、あれ
かな、
うん、確かね、最終日だ、なんかちょっと曖昧になって
ます。曖昧、
うん、
30か31か
31か31、うん、じゃあ私も多分そこ30か31
に
ですよね。
それ 30、うん、そう、30ですね、
うん、
でもなんか電話とか LINE とかやっぱやってると、うん、なんかいつも会ってるというか、うん、そのコミュニケーションは取ってるので、
うん、
なんか、
そうですね、お二人は、
うんうん、久しぶりだけど久しぶりな感じがしないというか、
そうですね、
うん、なんかそういうのはありますね、うん、
まあまあ近況ですけど、どうですか、その R ノートを卒業してみて、
うんうん、
まあ去年と今年で、
うんうんうんうん、
まあ、この春まで比較してみてどんな感じですか。
まあ、変わった点といえばね、
うん、
言語が
関係ない。
それは吉田君にも関係あるけども、
令和一発目じゃん。
関係あるけども、
はい、
そうです、ね、
もう日本の大きいね、
令和最初のコメンタリーでもある、うん、
まあ、そうですね、元気やっておりますよ。仕事をやったりとか、もう普通に、ね、国家資格取りましたんで。
ああ、もうフル活用ですか。
ですね。で、仕事やっておりますけども、
はいはい、
まあ、意外とね、想像してたよりも仕事がそんなにね、
うん、
はかどってないと、
はかどってない、
はかどってないということもあり、まあ、音楽関係というか、
はい、
まあ、作詞の仕事とか、
うん、
音楽関係の仕事をいただいて、
うんうん、
まあ、やることも結構多いですね。
あ、最近はね。で、どうですか、だいぶこう、
うん、
落ち着いたというか充実してます。
まあ、そうっす、辞めたばかり、まあ、1年目にしては、
うん、
まあ、充実してるんじゃないかなっていう風な感じですよね。なんかちょっとね、あれあったんですよ、アルノート辞めて、
うん、
辞めたのはいいものの、
うん、
ちょっとまあ少しね、空っぽになるんじゃないかというか、
うん、
燃え尽き症候群じゃないけど、
うん、
になるんじゃないかなと思ったけど、
うん、
まあそういうことも感じることができないぐらい、
うん、
まあ、ちょっと忙しく、
おー、そうなんですね、
はい、
うん、
してます。
あ、じゃあまた新しいレールを、
うん、レールをね、
歩いてるわけですね。
そうですね、
うん、
なるほどですね、
うん、
で、我々二人はですね、
うん、
どうしたもんかと頭を抱えながら
、
まあ、漫才はトンさんが、まあ、いる限りなんとかなるであろうと、 いう、うん、でしかし曲の方はどうかなと思ってですね、うん、まあ年明けからずっと考えてたんですけども、うん、まあ最初は藤宮由紀さんにね、うんうんうん、まあ、去年ぐらいから作詞してみたいな、うんうん、直近かな、うん、結構言うてましたもんね、
まあまあ言ってましたね、
うん、でそれでじゃあ作詞をじゃあやってみませんかということで、うんうん、一から勉強、勉強どんな風に
どんな風に
どこから始めたんですか、作詞の勉強、勉強
何から始めた、もう覚えてないぐらい遠い昔の話のような
あ、そうですか、
うん、なんだろう、何から始めた、
まあやはりその技術的なこととか、
うん、まあでもか、まあ、まず書くことから始めましたね、とにかく書いてみる、
うん、
うんうん、でもあとは言葉数を増やすとか、うん、まあなんていうの、同じ文字をほら重ならないようにするためにね、うん、語彙力をちょっとつけなきゃいけないから、うんうんうん、今までこう目に留めなかったものをこういろいろ読んでみたり、うんうん、飛ばしてたものをこ、まあ、例えば広告の隅から隅まで見てみるとか、うんうん、そういうことをやりましたかね。
あはは、
うんうん、
で作詞をまあ途中までやってたんですけども、やはり時間的に難しいと。
まあさすがにちょっといきなり6曲はハードルが高すぎましたね。
でそこで僕はまあ吉野君に、まあ、電話かな、会いに行ったのか、いや会いに行ってないですよね、電話、
うん、
電話か LINE か、うん、どちらかで連絡して、まあちょっと作詞のお手伝いを補佐という形でちょっとあの監修していただけませんかと。
そうですね、
メールをお送りして、
そうですね、
でまあそう、そういう、
うん、
お願いされた時どう思いました？
卒業したよねっていうのがまず
一つ
あったので、
それありますよね、
うん、やることは、まあ、R ノートの活動自体をやることは楽しいことなので、
うん、
好きなんですけど、はい、まあ、卒業しますっていう感じで言ったので、うん、なんかその関わらせてもらうこと自体が、
はい、
ちょっと大丈夫なのかなっていうのは、
うん
うん、なんかありました、自分の中で、
あ、なるほど、
ちょっとしたハードルがありました、
はいはいはい、
うん、ただまあお二人が、うん、熱心に言ってくださったっていうのもあって、
はいはい、
あ、じゃあやらせてくださいというふうな、
ありがとうございます、
ありがとうございます感じで、まあ、ただそのできれば、まあ、今までが僕の世界観だった2018年までが、
うんうんうん、
だったので、できればそのお二人の世界観ということで、
うん
うん、それのやっぱサポートというか、
うん、
まあ、技術的な部分で、まあ、補佐するという形だったら OK ですよっていう話はさせてもらいましたね、
うん、ありがたいことですね、まあ、全丸々という卒業の意味もわからんですし、本業も忙しいし、
そうですそうですし、作詞もがっつりそのゆきちゃんと同じで6曲する時間はないんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱ忙しい時間もあるので、うんうん、この6曲がっつりも全部関わって世界観も作り上げていくのがない、うんうん、できないので、まあ、そこはちょっとお二人の世界観プラス、うん、ちょっとね技術的なところでっていう感じだったら時間的にも OK ですよ、うん、
はい、
うん、いう話をさせてもらいました、ね、
いやでも作詞してみて思いましたけど、
うん、
こうやる時点でやっぱ世界観をまず決めるのにもう時間かかりますよね、
うん、かかります、
うん、それがまあ結構かかるのでやっぱ負担は 大きいかなっていう
のは、そうですよ、やっぱり、うん、ヨシア君の存在がいかに大きかったのかというの
は、
もうやってる頃から分かってたんですけど、いざいなくなるとね、
うん
うん、余計にこう、うん、骨身に染みるというか、
うん、
はい、
大切さが
よく分かりました
、
うんうん、
まあ、特に今回ね、ゆきちゃんが世界観を作りましたので、僕の場合はアレンジとかしながら、
うん、
世界観をこう、うんうん、その間にずっと作っていっているっていうのもあるじゃないですか、何かながらでこう、二次創作のながらの中で、うん、いろんなことがこう総合的に作用していくっていう、うん、ことがありましたけど、
はい、
まあね、それだけっていうのはね、
うん、
なかなか難しかった
ですね。そうですよね、考えたら、
うん、
だから、まあ、そっか、ランティースペシャルの作詞をするときにちょっと近くて、
うん、
で、藤宮さんの世界観がこう、
うん、
あると、
あるとっていう、
そういう、そういう感じなんですね、
うんうんうん、
ということで、まあ、今回、参画していただきありがとうございます。
あ、いや、こちらこそ、
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます
だからまあまあ、うん、まあまあ現状、うん、東方方戦下の時と全く同じ状況であるという、
うん、そうですよね、
まあ、原点回帰なのか何なのかということで、うん、はい、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
ということで東方トゥルーラブはまあ、これどういうコンセプトかっていうと、まあまあ、僕自身でランティだけで考えたら原点回帰なんですね。基本に、まあ、忠実、原曲に忠実と、
うん、
で、まあ、原曲の魅力を引き出すためのアレンジを、まあ、心がけたという、
うん、
でそれと、まあ、まあ、ズンさんが、まあ、どこを聴いてほしいのかなと、原曲のズンさんが作ってて、でファンはどこが聴きたいのかなってことと、あとは僕がどこが好きなのかなっていうのをこう混ぜながら、まあ、アレンジに取り掛かったという、そういう感じですね。はい、まあ6曲久しぶりですけども頑張りました。じゃあ曲紹介早速、
はい、
はい、いきましょうか。これタイトルはこれヨシア君が、
うんうん、
ヨシア君と藤宮さん、はい、
そうですね、
うん、ですね、
はい、ほぼほぼヨシア君が、
そうですね、まあお互いにアイデアを出し合って、
うんうんうん、
まあ、採用されたのが、はい、まあ、僕が、6割ぐらい採用されました、ね、うんうん、
じゃあまず、あ、そうか、1曲目入る前に東方トゥルーラブ、さあこのタイトルの、
うん、
さあ、あの意味ですけども、
まあまあ、あの真実の愛っていう感じですよね。
そんな感じ、そんな感じ、真実の愛、
まあ、1曲目にかかってるというか、
そうです
、です よね、
全部かかってます、
大きくかかる、
はい、
うん、
はい、1曲目トゥルース愛の鍵、
はい、
東方天空賞から飛信マタラ、
うん、
の原曲でアレンジしました。
はい、
まずやはりあの1曲目ということで、まあ、派手派手な、まあ、いつものランティーポップという、まあ、聞いてほしいところはやっぱあの2番 あのサビ前の、まあ、テナーサックスが急に入ってくるところですね。あそこはまあ原曲通り、
うんうんうん、
普通入れないんですよアレンジって、あそういうあの原曲の音のまんまのやつはですね。
あ
でそれとあと32分音符のスネアドラムがドラーッとこう出るとこあるんですけど、うんうんうんうん、であそこはあのまあ東方ヨーヨームのネクロファンタジアのサビにもサビの前にも同じその32分音符のスネアが使われてるんですね、同じような感じで、
うんうんうん、
でそれで僕はあのマタラ・オキナとヤクモ・ユカリには関連性がある、この曲は関連性があるなと思ったんですね、
うんうんうん、
だから、
うん、
そのまま音を使用しました、
うん、
でこれはあの、まあ、昔イエローゼブラであの永遠のメロディーの感想に、まあ、原曲と同じそのシンセオルゴールを全く同じ音を使用したんですけど、
うん、
まあ、その意図と同じですね、
うん、
でまあ、最初にアレンジするものはやっぱこう変えないと、
うん
うん、まあ、変えたらいけないものは変えないというスタンスの、まあ、オーソドックスなアレンジを させていただきました。
はい、
はい、じゃあ詩ですけども、
はい、
いかがでしょうか、
これ
はテーマを、
うん、テーマは全部私が一応 大きなテーマは決めたんですけど、うん、まあ、まず、まあ、またら大きななので、
うん、
もうこう強さ、とにかく最初強さを前面に出してほしくて、うん、ちょっとあの上から目線な感じで、
あ、
うん、やりたかったなと思ったので、それはちょっとや、ね、上から目線の歌詞でお願いしますって言ったんですけど、
はい、
で実は表から見えるのは、ね、彼女はそうかもしれないけど、実は裏には本当は心の内に秘めたもの、
うん、
こうまあ、孤独というか強さゆえの孤独、
うん、
ね、をこう隠し持ってるぞっていうのを書いてくださいってお願いしました。
藤宮由紀さんが詩の内容のことを語ってるっていうのが、
そうですね、
変な感じ、
斬新です、
斬新です、斬新です、
なかったですよね、
ないですね、うん、はい、今まで
この歌は可愛く歌いました、
うん、おしまいみたいな、
あの歌詞に興味ないんじゃないかなっていうぐらい、
ちょっと
今まであったんでね、
そんなことない
です、だから素晴らしいですね、
新しい
ですね、はい、
はい、でそこで、
はい、そのように書きました。
そうなりますよ。
まあ、強いので、
うんうんうん、
この人はもう絶対のものなので、
うんうんうん
うん、ですね。でも中には絶対じゃないという、
うん
うん、ほころびみたいなものを描ければという、
うん、
もう言ったまんまですね。ゆきちゃんが
言ったまんま。
言ったまんま。
ですね。
うん、
じゃあもうイメージ通りにじゃあ仕上
がったですね、
そこがやっぱすごいとこですね、
うんうん
うん、イメージ通りになってないものはないですよ、やっぱさすが、 私の拙い文章でね、なんかこうこういう風にしたいですとか、うん、こんな感じでとか書いてるのをこれで大丈夫かなって何回も読み返して伝わるかなと思って送ったんですけど、やっぱ全部こう分かってくれて、
はい、あちゃんと、
うん、もうちゃんともう理想通りに、ね、うん、してくれてます。
いや、しかし
それがすごい。
しかしながら、
うん、
ゆきちゃんが 逆のパターンですよ、うん、ゆきちゃんが今まで12年間僕に洗脳され続けてきたっていう可能性もあるでしょ。
どういうことですか。
要は世界観
世界観を、
歌詞の世界観
だから僕の思ってる世界がもう中に入ってるからそれしかアウトプットができなくて僕には都合がいいっていう可能性もね、
やりやすい。
そう、何にしてもあるんだけど、それは
あ、でもちゃんと、うん、まあ、やっぱ歌い手は
まさかの、
まあ、特に福宮ゆきさんは歌詞をよく聞くタイプの歌手なんで、
うんうん、いや私なんか元々ヨシアさんの世界観が好きなんですよ、歌詞の世界観。うん、だから多分うん、私にもちょうどいい。あ、ちょうどいい、なんか言い方がちょっとあるんですけど、そう、私にも、合わせやすいというか、うん、作ってもらいやすいし、
うん、
なんかあれだけど、うん、
うん
うん、
そうですね、
うんうんう
ん、まあまあ、なんで共作は共作ですけどね、
うんうんうん、だからやっぱ全然タイプが多分違うと、共作っていうかなると、うん、結構お互いのその、いやこうなんだけどでもこうじゃないみたいな、こうなると思うんですけど、うん、別にそういう風にもならないし、
じゃあこれもまあ今日昨日の出会いではもうできない、
あーまあ、
ね、
うーんかもしれないですね、
うんうん、そうないかもしれないです
ね、
もしかしたらそれあるかもしれないですね、
うん、
洗脳されているという
洗脳されている洗脳されているという
可能性
可能性もある
さあ 歌ですけども、はい、さあさあ、今までは草野さんやね、うん、吉也君、そしてくばちゃんらがアレンジした曲はね、歌としては非常に素晴らしく歌いやすい。でランティがアレンジするものはですね、原曲に忠実だからこそ、
うん、
まあとんでもないものなんですけど
いや多分これが一番難しかったんじゃないですかね。もう上も限界下も限界みたいな、もうどうなっとるんだみたいな感じでしたっけ
昔のね、
もうほんと昔の、あーなんかゼブラの初期を思い出しましたね。
ゼブラの初期の竹取師匠のアレンジとか、
ね、まあまあそう、うん、あこんな感じだったなっていう、うんうん、懐かしさもあり、自分との戦いがまた、
うん、
激しくなりましたね。うん、
そうですね、うん、歌っていただいて、
いや大変だったけど楽しかったですよ。もうなんか高音がピーってなるところはもう笑い転げてました、歌った後にこれで大丈夫かなっていう
サビ前のね、
さ、うん、本当に、うん、でもいや楽しく歌わせてもらいました。うん、
はい、ということで1曲目、はい、トゥルース、
はい、
愛の鍵でした、
うん、
2曲目、はい、2曲目いきましょう、リサウンド、
はい、
ですね。でこれは1曲目同様に、1曲目のコード進行はズンさんのコードともうそのまんま使ってたんですね、
うんうん、
でこの2曲目ももうほぼほぼズンさんのコード進行のまま使ってます、うんうん、でこれもファーストアレンジになるので、やはりそのコード進行もメロも変えるべきではないと、
うんうんうん、
原曲が神であるという判断で、うんうんうん、メロディーとそのコード進行は何もその動かしてないですね、
うんうん、
はい、以上です、
はい、
まあ、2曲目で、
うん、うん、でもまさかこれ2曲目に来ると思わなかったですね。なんか私大体激しい激しいが続くかなっていうイメージだったから、はい
は
い
は
い、
うん、
あ、これが2曲目なんだと思って、
ね、
ちょっとだけ、うん、びっくりしましたね。
やっぱ 6曲構成がなかなか難しくて、
で、
まあ、これぐらいが
どうかな、うんうん、まあ、聞きやすいかもしれない。激しいのが続くと耳が疲れちゃうかもし、うんうん、れないから
、はい、じゃあ詩ですけどね、
はい、
これは、
うん、
私が書きました。
あ、これはね、1からもう10まで、う
ん、あ、もちろんその世に出てるものはね、吉田さんの手直しが入ってるので、
うん
うん、完成形ですけどこれがもう大変でした。5日ぐらいかかりましたね。やっぱ初めて自分で、
ね、
こう、うん、ちゃんと書いたのはね、そんなにないので回数が、うん、もうなんか考えることが多すぎて、うんうんうん、もう毎日毎日うなってましたどうしようどうしようまあでもとりあえず大きなテーマとしては、うん、ポルターガイスト、
うん、
なので、
うん、
まあね、まあこうトントンって揺らすじゃないですか、うん、ここにいるよって、
はい、
でもまあそこの家に住んでる人からしたら、うん、そう見えないから気づかないと、 あでもなんか音がする、あでも風の音かなどうせみたいな、だそういう感じの世界観
うん
です、うん
うん、なるほど。で、うん、これはじゃあ
小作詞は、
は
い、やってますが、
はい
はい、最初いただいたやつですね、
うん
うん、からいろいろ考えたんですけど、
うんうん、
まあ世界観を出したいというのはすごく良かったので、うん、それをこうブーストできればいいなというのと、あとメロディーがすごくエモーショナルな、メロディーなんですよ。特にこうブリッジからサビにかかるところですよね、うん、
はい、
うん、一番 Bメロの一番 最後のところからかかるところ、うんうんうん、それをどうこうエモーショナルな部分を出していくかっていうところは、まあ、ちゃんと補正をしましたね。あとはそうですね、まあゆきちゃんらしさっていうのを僕の中に入れなきゃいけないなっていうのもありつつなんですよね、
うんうん、
っていうのでまあちょっと補作詞の方をやらせてもらいましたけど、
なんかやっぱりね、私が書いた詩だと多分両手でこう届く範囲ぐらいのこう世界観、なんかやっぱヨジャさんが手を加えてくれると、うん、もう空まで届くぐらいのこうバーってこう広がるんですよ ね、 すね、イメージがブワーって、
だから
やっぱすごいなって思います。あ、これこれみたいな、こう言いたかったんだけどみたいな、はいはい、自分だとうまく書けなかったけど、こうやっぱヨジャさんが手直ししてくれると、あこうなるんだっていう、
うん、
まあ、すごいなと思います。本当に、
まあ、勉強にもなるし、
うん、
あこうするべきだ
ったのか、これこれみたいな、こここれみたいな、そうそう、うん、
そうですね、
ありがたいです。本当に、
はい、じゃあ歌ですけども
そうだ、歌
多いね、多いよね、喋ることが多い、
辻宮さん、なんだ、歌、本当に歌もあるやん、どうしたそうだ、歌もあるね、
全曲ですからね。
そうだ、私全部歌ってるんだった、
うん、
歌どうしたかな、
まあ、急にサビからサビからね、うん、頭からド頭から高いメロディー、
うん、あそうですね、いや最初から、
うん、
なんて言うんだろうな、ファルセットに行くところがちょっとこう行き方が難しくて、出す音が、
うんうん、
音の高さ的にだと思うんですけど、ここがちょっと難しくて、なんかこう出しにくい部分をこううまくどうカバーできるかっていうのを結構何回かやったりはしましたね、
うんうん、
うんうんうん、
で後半急にまた転調しますからね、
うんうんうんうん、
その部分もうまく
、ね、うまく
できたのではないかな、
うまくできた
では3曲目いきましょうね、
うん、
3曲目夜桜は風に舞って、
うんうん、
はい、これは心霊病から死霊の夜桜と、でこれその昔 R ノートの時にヨジャ君が1枚目かなか2枚目ぐらいにアレンジしたもの、
はい、ありましたね、
ありましたね、のまあこれがランティースペシャルです、
うん、
はい、でイメージとしてはもうサビがとにかく楽しい、
うんうん
うん、なんか楽しんで踊ってるような、
うんうんうん、
まあ、コード進行を目指したんですね、
うんうん、
サビで優子様が楽しそうにこう踊ってるようなものをこう想像してもらえればいいなと思います。
うん、
で別に妖魔がいるわけではないんですけども、原作上はですね、
うん
うん、まあ、でもシンセでミョンミョンミョンミョン、そういうミョンミョンした音を
ミョンミョン
そうちょっと入れて妖魔成分も出しておきました。まあ、とにかく元気が出るコード、まあ、気持ちが沈んでいる時とかに聴いてほしいなと思います。でこれがまあ、後でもまたもう一回説明しますけど、これがランティースペシャルです、今回の6曲の中の。
あー、
はい、
なるほどなるほど、
はい、そうなんですよ、だから
がね、そっかそっか、
ヨシャー君には多分伝わってるんですよね。
そうですね、
ランティースペシャルは、うん、だからヨシャー君以外は多分ですね、日本中全員知らないです
日本中
そうですね、そう
ランティースペシャルが何なのか誰もね、多分ね、ヨシャー君以外知らない。僕最近
2人だけのイメージ、
そう、藤原さんがあれランティさんがアレンジした曲は全部ランティスペシャルなんじゃないですかって言うもんですから、
ああ
今回の曲6曲の中で、ランティスペシャル1曲だけ入ってるよ、は
そうそうそう、いい
ど
ういう、
あそっか、
ランティ2人おるかなみたいな
ランチスペシャルの定義って
そういうことね。ああそうか、それ言われるとちょっと定義わかんないです。ちょ
っとわかんないなと思って、実は僕最近ゲーム配信を頻繁にやっておりまして、ファンの方にも聞いたんですけど、はい、わかんないって言ってました。
あじゃあもうみんなわかんない、
みんなわかんない、後で説明しましょう。
おお、はい、
そうそう、
はい、
いかがでしょう、詩ですけど。
いやこれはね、もう喋ることを、いや桜のね歌はねもうね、あの積んでいらっしゃると思いますがとりあえずでもやっぱこれは桜の歌以外ねできないから、とりあえずもう春の始まりから、うん、まあ、春の終わりの、うん、まあ、桜がこう満開にね咲いてるところで、風とともに優子様がこう一緒に舞ってると、うん、で桜はどんどんどんどん花びらが散ってって、いつか気づいたら残るのは自分だけっていう、あそういう世界観です。
そういう世界観
で
ね、
はい、
踊り終わった後は、
そうそうそう、
うん、はい、
うん、桜の歌ですね。
桜の歌ですね、桜の歌だけど、さっきあの言ったようにランティスペシャルがあるので、うんうんうんうん、なんかランティスペシャル風な作詞の方法みたいなものはなんか多少入れてます。
やっぱりあるんですね、なんでスペシャル用
あります、あります。ね、今までというかランティスペシャルじゃない楽曲っていうのは結構こう動画が動いてるような場面をこう想像するんですよ、うん、いろんな角度からそのカメラがあって、うん、カメラが小回りでこうカッと切り替わっていく、カカカッと切り替わっていくような感じで、風景も変わって場面も変わってみたいな感じなんですけど、うん、あのこれに関してはですね、まあ、自負動画というか、うん、まあ、一つの定点からずっとそこを眺めるというような、
うん
う
ん
う
ん、
っていうのが結構実はそれとか、まあ写真をこうめくっていくような静止画をめくっていくような感じなのが結構ハマりがいいので、
うん、なるほど、うん、そういうイメージだったんです
ですね。
じゃあダンシングステップからそうだったんですね。
ダンシングステップから、まあ、ダンシングステップ当時はそんな分からなかった懐かしいからって言ってたのかどうかそう分からなかったのであれなんですけど、うんうん、まあそういう風な視点ですね。しかもこれ AB の構成なので、
うんうんうんうん、
C メロが
そうですね、
入ってくるんですけど、後半にこう大サビの前に入ってくるって感じなんですけど、うん、基本が AB 構成なので、
うん、
まあそういう風にこうあまりこうコマが割れないというか、うん、割らない感じっていうのですね。それとまあ藤宮由紀ちゃんの世界観ということだったんですけど、まあいかんせんちょっと桜物がですね、
うん、積んで折れますから
、うん、桜餅にしたらよかったですかね。
あ桜餅
餅の話、
餅の話でねちゃんとこう言ってくれれば
あの香りだけ
ひどいでしょ、そんな定時劇
から桜餅
どうしよう。
あの桜の桜餅の桜味って何の味知ってますか。
桜餅の桜味、
俺それ今聞こうと思ったんですよ。だからあれは添加物なのか、うん、桜をちゃんと抽出してんのか、うん、どっちなんですか。
でもほらジュースとかでも桜
あるよね、
ジュースというか桜の味がします
みたいな、香りがするよね、
うん、桜のカフェラテとかね、うん、でも大体桜の香りって同じ、どれも同じだから、
そう、う
ん、なんていうのあるんじゃないですか、これ桜の成分001みたいな、これを使えばいいみたいな、
そうそう、うん、それの元となる匂いがあるんですよね。それはまあもちろん科学的にこう精製して、うんうんうん、もちろん添加物として作ってる場合もたくさんあるんですけど、
うん、
基本的に桜の匂いってですね、あの葉っぱの匂いらしいんですよ、桜の葉。
あ、
そうなんですか。
桜
あれ花びらじゃないんですか。
花びらじゃなくて桜の葉っぱが落ちた時になんかこう出る成分でクマリンっていうね、クマリンっていう
のがあるやつ、
その成分の香りが基本的に桜味として、
やばい、もうクマリンが頭から離れなくなりそう、ずっと今度クマちゃんだったらクマリンって呼んでみようかな
そうなんですね。
そうです、
あ、そうなんだ、うん、
はい、あの歌詞以上でございますはい、あとまあ最終的にね裸になって何も残らないっていうのがあったんですけど、うん、まあ、僕はね優子様を脱がすことはやっぱなかなかね
難しい、
やっぱ難しいというか、やっぱりこうなんていうんですかね、こう神聖視してるところがあるのでね、
神々しいですね、
そう神々しいんで、うん、あの脱いでるけれども
脱いでない、
光が発光してるっていう、
脱げないよ、
そう、
全部あ
の新アニメの規制版のような
、
そうです
ね、首から下が発光している
みたいな羽衣的なのはね、こうちゃんとまとってる的な、
そうそう
ね、ギリギリ脱いでない的な、
はい、ですね、はい、そういうのを想像していただけたらと思います。
はい、
うんうんうん、
あ、歌、
歌はもうランティスペシャルなんで、うん、ランティスペシャルのように歌いました。
本当に分かってるんですか
いやちょっとこう来たからねこう言わなきゃいけないかなって
まあ後でしっかり定義しましょうかね、
うんうんうん、
じゃあ4曲目いきましょう。
はい、
クレイジーダンスフォーユー、
うん、
はい、天空ショーからクレイジーバックダンサーズのアレンジですね。で、まあ、静かな曲が続いてたので、まあ、4曲目でまたガチ曲、うんうんうんうん、ガンとこう、
うん、
でイントロのまあ特徴的な原曲のリフ転調していくんです。どんどん下がって転調していく、あの不気味な感じ、うん、で、まあ、その部分やっぱコード進行も含めて、最初のイントロはやっぱそのまんまにしてます。最初だけはです、うんうんうんうん、最初のイントロだけはですね、不気味なところだけは。でもその後はもう好き勝手いじってます。もうメロもコードも、だからもう原型がないです、これに関しては。だから真逆ですね、ブルースとは真逆のアレンジをやってます。で、イントロで左右に振られた、まあ、シンセがあると思うんですけど、で左側の矩形波は、まあ、西田里野 で右側で鳴ってるフルートが、まあ、定例玉井をイメージして踊ってるような掛け合いをこう、一応イメージしてですね、うん、アレンジしてみました。うん、和太鼓なんかも入れてみて、
うんうんうんうん、聞いてましたね、うん、
和風の音も入ってます、
うんうんうん、
はい、という派手派手し、うん、ちょっと説明忘れてたんですが、今回4曲うん、吉谷くんから紹介いただいて、うん、吉谷くんにお願いしてくま、うん、ちゃんにギターを弾いて、
うん、
ね、演奏していただいてます。だからかかってるギターはもう 全部くまちゃんです、
うん、
見事な
くまりんです。
お見事です。
くまりんのギターだ。
いや、吉原くんもくまちゃんもどっちも何がすごいかっていうと、うん、僕ね、ギター弾けないから、やっぱカッティングとかミディでこう再現するの難しいんですよ。だから適当に刻んでるんですよ、
うんうん、
じゃーんとか適当にこう示してるんですね、
うんうんうん、
それをね、ディレクションも何も与えずにいい感じで仕上げてくださる。あれ、なんかね、なんか分かるんですか。
まあなんかギターはこう弾いた方がかっこいいなと思うのがあるので、
やっぱやる人はね、分かるんじゃない。
今回のくまちゃんのやつに関してはディレクションすら、
うん、
お伝えしてないですからね。
ですよね、うん、こういう風に弾いた方がいいんじゃないかなっていう判断、まあ、ギタリストの判断ってありますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですか、うん、いやいや、見事にはまっておりましてね、素晴らしかったですね、うんうん、
いいですね。
はい、じゃあ、この詩は、
はい、
はい、
いかがでしょうか。
これはもう、まあ、舞と里野なので、うん、とりあえず、まあ、後ろで、ね、こう、うん、マタラ沖縄をこう支えてる、
うん、
ノー
ノー
ノーノ
ー、 ノー、 I know、
I know、 違う、ね、だから、まあ、マタラ沖縄への愛とかですね、そういう、うんうん、2人のために、うん、2人のためにじゃない、2人がマタラ沖縄のためにこう支えますよって、あなたを支えますよって、
うんうん、
そばにずっといますよっていう、
うん、
そういう感
じ、そういうイメージで書いたんですね、
うん、
はい、
書いてもらいました、
はい、うん、というふうに書きましたね、
うん、はい、うん、これ一番イメージしやすかったですね、やっぱり、うんうんうん、
なるほど。歌はまたこれ大変だったで
しょうか。歌はね、うん、大変だったけど、そうだな、これでも楽しく歌えたと思います、うん、結構、まあ、自分の中に、まあ自分の中でその、まあ、架空のも憧れの人物を作っちゃって、
うん、
もう本当その人のために歌ってるっていう感じで、も
そういう、
うんうん、そういうもん、もうイメージで、まあ、もう私一人で舞里野みたいな、
あ、
舞里野、
舞里野、いそうだな、
っていう感じですね。もう本当二人になりきっちゃう感じで、
うん、
うんうん、祈るように楽しく歌いましたね。
じゃあ詩に関しては他には何か、
ですね、まあ藤部由紀ちゃんの世界観をとにかく出したいっていうことですね、
うんうん
うんうん、あとはまあお二人というかこっちのねバックダンサーズの、
うん、
バックダンサーズのお二人がそのマタラに対してのですね、
うん、
まあ最初なんていうか愛情はあるけれども、うん、なんか自分たちもこうやれるからっていうので少しやっぱなんか若干、うん、一番最初のね A メロとかでもね、
うんうんうん、
羨ましくてっていうところでね、
うん、
がどんどんどんどん愛情に変わっていくところがあるんじゃないかなという想像ですね、
うんうん、
キャラクターを動かすという観点でございます、
うん、はい、
はい、よかったです、
うんうん、ここがいいね、 間が経つほど愛しくなる存在でいたい。
そういうの好きよね。
ねえ。
ゆきちゃん、ゆきちゃん。だから書くことにあたって、ゆきちゃんこのフレーズ好きなんじゃないかなとか、いうことは考えながら書きますよね。これまではあのゆきちゃん好きなんじゃないかなってことはあんまり考えてなかった部分があるからね。っていうのはあるので、そういうのが出てきたんじゃないかなと思います。
はい、では5曲目、
うん、はい、
ジャーニーですね。はい、まあ派手な派手派手しい曲からまた急に静かなものになるんですけどね。これあのすごく気持ちの良い清々しい音色のみを厳選して選んでます。で、まあ、イントロ部分なんかの歌はちょっと癒し効果があって、目覚めにいいんですね。すごく清々しい気持ちになる。
朝聞いてもらい
たい。朝聞いてもらいたい、で目覚ましいっていうのは何でかっていうと、その直後に耳にキンキン突き刺さるものすごく鋭い音のズンさんのメロディーがガッて入ってきます。いきなり感想というかイントロの後にですね。そこで目が完全に覚めます
なるほどなる
ほど。そういうイメージで全体的な癒し系の曲でアレンジしてみました。はい、以上ですね。
うん、
ランキングの方は、
はい、
どうぞ。
詩ですね。はい、これはまあもう飛行船に乗って、こう空をこうずっと旅してる、目の前に広がるのはもうなんていうんだろうな、こうポジティブな感じで、もう光とか、そういうなんかいいものしかないっていう、雲の先には宝が眠ってるぞみたいな、そういうもう前だけを見てゆっくり進んでいくっていうイメージですね。うん、空の旅。
幼稚園児の頭の中みたいな。
そうですね、幼稚園児の
パッと聞いたらね、
そうですね。
いや、本当はもっといっぱいちゃんと書いて送ってるんですよね。まあまあ、
語彙がち
ょっと簡単に説明して、そうすると、そういうこと。空の旅。
若干、そうですね、それを大人が言い出したら若干のこう宗教感みたいな。
そう
宗教のなんか空に光があってみたいな。
抽象的すぎっていうことも
考えまして、ちょっと難しかったのですね。はい、
でそれを、まあ、形に
、はい、しましたが、まあ、ゆきちゃん結構書いてくれたのか、違うか、それ次の曲だ、ごめんなさい、
はい、
ですね、いう形で、あとも爽やかっていう、もうランディ君おっしゃる通りで、ちょっと爽やかな感じも
すごい曲にマッチしてますよね、
すごくあったので、どちらかというとこう爽やかな感じですよね。なんで打つ部分というか、今までこうね、4曲目ぐらいで、
はい、
若干のこう打つ部分とかそういう部分はちょっと残しつつの愛情とかそういうことの表現をしてきたと思うんですけど、これは全然もう、
そう、もう、ポジティブ、ポジティブみたいな、
パッパッパー的な、
パッパッパッパ
ですね、っていう風に、何も悲しくないです。
そう、何も悲しくないです。これはね、そう何も悲しくなく聞ける、明るくというか、
2番がね、若干ね、虹がかかって、手を伸ばしても届かないけど、
でも届いたら旅は終わりですからね。届かないね、でも届きそうだなぐらいのこうね、がちょうどいい。
すぐこう、それを否定する切り返しをちゃんとね、Bメロでしているという感じですので、はい、
爽
やかだと思います。
よくできました。
ようやってくれた。あとね、春の港にはね、あれでもやってるから、まあ過去にね、
あ、そうですね、
アンドンツアーあれをのイメージもまああったので、
あれもほんとライブ向き、
そうですね、
そうですね、
アンドンツアーはね、
はい、以上です。
また違った形で、
さあ、いよいよ
歌はね、あれ結構最初からずっとファルセット使ってますね。もう結構高いところでずっと、でも高いところで気持ちよく歌ってます。
そうですね、この曲は結構高いところにずっとあります
よ
ね。
そうあんまりもう低くしないで、これぐらいがちょうどいいかなっていう、まあ少し高いですけど、まあまあいいかなっていう、
サビがやっぱちょっと高い、
ちょっと高いけど、
は はい、ね、ということで6曲目最後の曲、
うんうん、
繋いだ手と手、
はい、
はい、少女皮膚クラブからのアレンジ、まあ、R&B 風の、うんうんうん、まあ、テクノバラードですね、
うんうんうん、
でこれ、まあ、この曲も、まあ、コード進行を含め一切の変更点なしと、はい、もうそのままあのズンさんのものを使わせていただきました。まだこの曲をいじるには俺には早いという判断ですかね。まあ、僕にはまあこの2回目ぐらいからちょっと遊んでいこうかなと。
あ、なるほどなるほど。
まずはまずはあの基本に、うんうんうん、基本に忠実にということです。はい、ということです。
作詞は、うん、また私がしました。
はい、頑張りました
頑張りました、はい、これ2曲目に書いたんですよ、うんうん、1曲目に書いたのはさっきの2曲目の方ね、
うん
うん、なのでこう1曲目まずあのリサウンドの方書いて、それのやっぱこうそれを書いた上でのやっぱ注意点とかが出てくるじゃないですか、
うん
うん、だからそういうのをいろいろ踏まえた上で書いたので、こっちの方が作詞としては好みで自分なりにね、よくできたなっていう
コツがちょっと分かってきた。
まあまあほんの一部ですよ、うん、吉田さんにもいろいろ教えてもらって、はいはいはい、ほんの一部ですけど、まあ、分かった部分とか、あ、そうか、こういう時はこういう風なやり方があるんだみたいなとかも分かったこととかもあるので、少しそういうので
じゃあこれ、
ま
あ、
広がった部分があるかなっていう、
まあ、何をイメージしてどういう世界観なんですか、
まず、まあ、メリーと連子は同じところにいるんですよ、うん、同じね、2人と一緒で1番がメリー目線、うん、2番がレンコ目線、
うん、
で書いてます。
なるほど、
うん、なので、まあ、その1番と2番で2人 の、 その、まあ、目線とか、うん、温度差とか、うん、感情とか、うん、が若干こうね、どこがどうなってるって右手とか左手とかも出てくるんですけど、うん、どっち誰がどっちにいるとかいうのも、まあ、頭で想像してもらって聞いてもらえたらいいかなっていう。
なるほどね、
うんうんうん、
想像してもらってる、うんうん、位置関係とか、
ね、うん、そうそうそうそうそう、うん、ね、誰がどうなってるっていうの
を、
うん
うん、さあ、あ、補作、
はい、あ、そう、補作詞ですね、うんうん、はい、はい、これに関してはですね、まあ、若干やりたいことがすごくこう濃縮されていたというか、あ、
はい、
いうな感じで、うんうん、例えば2行に1番の全部が書かれているみたいななんかそんな感じ でしたね、うんうんうん、とか それとか逆にうわーって羅列して書いてる、2番とかだったらわーって羅列して書いてるのを、じゃあ、これは説明が長いから、
うんうんうんうん、
1番の A メロの2行にしてしまおうとか、
うんうんうん、
なんかそんなこう逆濃縮還元的な感じなのもやっぱあったなっていうのはありますが、
うん
うん、まあ、世界観がすごくこう不人、あ、これザ・不人名ユキだなっていう、なんかちょっとなんていうんですかね、あるじゃないですか、
うん、
脳みそにお花がこう
咲いてる、
咲いてる
感じの感じのね、うん、っていうのもあるので、それを大事にしつつ、
うんうんうん、
やっぱちょっと切なさをこうね、そこで少しずつ入れていくと、うんうんうん、そういうのもブーストされていいんじゃないかなっていうのはありましたね、
うんうん、
あとは文字の置き換えとか、
あ、そうですね、う
ん、音の当て方とかによって、うんうんうん、じゃあ音の当て方こうした方がいいので、
うん、
ちょっと言葉入れ替えますとか、
うんうんうん、
新しい言葉を作りますとかいう補作詞の仕方をしました、
うんうんうんうん、
楽しかったです、うん、
さあ歌ですけども、
歌ね、これちょっとまあノスタルジーな感じというか、ちょっと昔を懐かしみながら、うん、自分自身もそうやって懐かしみながら歌ったっていう感じですね、うんうん、若かりしあの時を振り返る、
振り返る
うんうんうん、
うん、若くないですか。
若いですよ、9歳ですからねちょっと9歳ですからね、頭だけ
さあ、ということで6曲
はい、
ね、もうこれから今後我々のアルバムは6曲しか入らないですけども、申し訳ございません。
そうですね、
8曲は無理です。
そうです ね、
ねえ、ヨシア君は14曲作ってました、前
ねえ、ほんと信じられないですよ ね、 ね
レギュラー8人、
ね、そうですね、ウィスパー、
6、
ウィスパー6、
うん、
とんでもないですね。ということで、東方トゥルーラブの紹介でした、うん、では次はまた名物河原そばと露天風呂担当
官懐かしい山口県
誰もわかんない。はい、じゃあ第2部に行きますね。
はい、
はい、第2部、
はい、
まあ、恒例のお菓子コーナー、
もしゃもしゃ。
さあ今回は藤宮由紀さんが何か、はい、買ってきてくれた、
プレスバターサンド、 おう、なんか東京かどっかで、東京かどっかで、多分東京ですけどの有名なお菓子、うん、なのかな、なんか福岡にあの期間限定で来てたんですよ、
はいはい、
なのでそれを慌てて買いに行って、おう取っておいたやつです。
バターをプレスしたサンドなんですね、
うんうん、なんか以前、
見た目は
以前、
ライブの時か、うん、ほうほう、差し入れかなんかでプレスバターサンドをいただいた記憶が昔あるような気もしなくもない。
へ
ぇ、もしこれ今聞いてる、ね、うんうんうん、いらっしゃる方で、俺が、私が、うん、差し入れ持っていたよという方はですね、アルノート公式ホームページ
にコメント
コメントいただければ
あ、もうなんか
いただきます。じゃあ
はい、
こう2枚のこうサンドが、
うん、なんかね、
本当にプレスしてあるような
硬い ビスケットというか、ちょっと硬め、
うん、硬めですね。
中身はね、こうなってます。
中身こうなってます。
ちょっと見えないですけど、
こうなってます。みんな見える、こうなってますよなんて中にクリームが、うん、濃厚な感じのクリームが入ってます。
穴を開けてあるんですね。なるほど。でクリームを入れる穴が、
でも中心部になんかこう半透明のね、うん、なんかうん、こうバターなんだ、バタージャムキャラメル、
うんうん、
みたいなもの、すいません、クイックタメージ見せて。
今藤村さんが密かにマイクに近づいて書作音を、
はい、
咀嚼音を、
うん、AMRS かなんかわからないけど、そういう確かね、うん、そういう風な単語で言われてますよね、うん、なんだっけ、
おいしい。
あー、これは
濃厚クリームが
サクッとしてて、クリームがね、
うん、
うん、表面のまたこの側のサンドがまたいいね、
うん、
美味しいです。
甘さがちょうどいい。
これは、これは美味しいですよ、うん、
なんか
生クリームとバターサンドの、何これ、なんか酸味もあるよね。
酸味、
うん、
酸味あるとしたら
ビスケットのかな。
お菓子で考えられるんだったらレモン果汁的なところですね。
唾液じゃないですか。
酸性を溶かすみたいな。ランティ君だけ溶けない
みたいな。うん、うん、なんかカラメルみたいなのもちょっととろーっと、このとろーっとしたのが、ほら見てみんな、とろー見えない、あー見えない、この
ちょっとチーズみたい
な、ね、そう、チーズみたいな、とろーっと
伸びるんだけど、
うん、うん、おいしいこれ、
うん、プレスバターサンドだそうです、うん、ぜひぜひ
100個ぐらい食べたい。
東京に行った時はお土産コーナーにあるかもしれない、
うん、
買ってみてください。さあ、ということで、恒例 あのお便りコーナーですけども、うん、さあ、多くのまた方々から、まあ、新しい R ノートになってからですね、お便りいただきました。はい、まあ、応援メッセージと、まあ、質問、それぞれ来てますんでですね、
はい、
じゃあ私からいきましょうか。
はい、
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 春の子さんからいただきました。
はーい、
Rノートの皆さん、こんにちは。
こんにちは、
東方トゥルーラブ発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
新生 R ノート一発目のアルバムになりますね。
うーん、
全 R ノートからどのようなアルバムになるんだろうとドキドキしていたのですが、スタッフ一覧が私の予想を上回り、うんうんうんうん、びっくりしました、
うん、
とても嬉しいです。皆さんお帰りなさい、待ってました。まずアレンジに久々の、ランティさん復帰、
うん、
ランティさんのアレンジは以前から密かに心待ちにしていたので久々に聴けるのが楽しみです。そして、ヨシアさんの復帰、密かにあったらいいなと思っていたのですが、うん、こんなに早く実現するとは思っていなかったため、うん、大変嬉しく思います、うん、今後もいつでも帰ってきてくださいませ。
お願いします。
辻宮由紀さんは今回から作詞初挑戦ということで、そうきたかとびっくりしました。これまでボーカルとして東方の世界と向き合ってきた藤宮さんがどのような作詞をされるのかとても楽しみです。新 R ノートのさらなる活躍をお祈り申し上げます、
はい、
そして私はさらに応援してまいります。それではお金を握りしめ新発売は心待ちにしている、
はい、
春の子でした、と。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます、
ね、皆さんね、うん、友達握りしめてね来てください。
じゃあ、はい、
あ、僕も読ませていただける。
あ、はい、
お願いします。吉
田君、ありがとうございます。
OB ですけども、
はい、
よろしくお願いいたします。
じゃあ OB の私から、
はい
はい、お願いします。二条さん、
二条さん、はい、
うん、ランティさん、藤宮さん、そして吉葉さん、こんにちは、うん、ということで、こんにちは、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕のことを忘れられてるんじゃないかなと、うん、思いましたがね。はい、そして新生 R ノートとしての第一作の完成おめでとうございます。
ありがとうございます。
どのような音楽になるか楽しみにデモをお待ちしておりました。第一印象は原曲が好みばかりだなという感じでしたが、実際に聴いてみると、もともとランティスペシャルが個人的に好きだったこともあって、フル版がさらに待ち遠しくなる音楽でした。また同じくランティさんがアレンジをされていたという理由からか、初期の R ノートさんの音楽を思い出すような感じも受け、メロディーや音色の中にとても懐かしいものがあるような気がしました。さらに今回からは吉葉さんのサポートのもと、藤宮さんが作詞に挑戦されたということで、
はい、
これが初めに新譜情報を見た時の一番の驚きでしたが、歌詞カードを見るのをとても楽しみにしておりますと。藤宮さんがどんな思いを持って作詞を担当することを決め、またどのような歌詞を書きたいと考えておられるのか、ぜひ聞いてみたいですと。これ聞いてみたいですね。これからも皆さんの作りたい音楽を作り続けてくだされば、きっと素敵な音楽が出来上がると思います。これからも作品を楽しみにしていますと、いう二条さんのお便りでした。
はい、はい、ありがとうございました。
大使の耳当てさんからですね。
はい、
R ノートの皆さん、どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。
前回でこのコメンタリーシリーズも最終回だと思っていたので、今回続いてくれて嬉しいです。本当に落ち込んでいた暗黒時代、皆さんの楽しいトークに支えられ、今自分が生きていることさえ皆さんのおかげだと言っても過言ではありません。
これですね。
今後も R ノートさんの素敵な作品、楽しいトークを楽しみにさせていただきます。それでは例大祭当日にお会いしましょう。
はい、お会いしましょう、
はい、多分ものすごく緊張してしどろもどろになってると思いますがということです。大丈夫大丈夫、
あったらね、
うん、
はい、
話しかけてきてください。ぜひ
お便り、最後のお便りですね。
はい、
はい、僕も君もまだ卒業していない参加いただきましたR ノートの皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
藤宮由紀さんとランティさんの二人体制に代わって新生 R ノート爆誕これから新生活が始まるよう、いろんな意味でドキドキワクワクですね。誰が作詞するんだろう、ついにユキさんかなと思っていたら本当に やるとは驚かされました。
誰だろう。
ユキさんがどんどん吸収してどんどん成長していく姿、とてもかっこいいです。
ん
あれ、ヨシアさん、いやOB でしたか実は僕も冬込みの4人体制最後の新譜を買ったのですが、諸事情により聞けてないので、なんと僕の中ではウッチーさんやヨシアさんが卒業していないのです
うんうん、うん、
そんな人僕以外にも割といる、多いんじゃないでしょうか。
うん、
ただ僕がようやく新譜を、聞けるようになっても、ヨシアさんやウッチーさんが OB で何度来ようとも、僕の心の中にはずっと R ノートとしてのヨシアさんとウッチーさんがあり続けます。卒業されたウッチーさん、ヨシアさん、新生 R ノートのユキさん、ランティさん、今後とも応援してまいります。東方トゥルーラブ完成おめでとうございますと。
ありがとうございます。
はい、お便りいただきました。
変わった名前のことでしたね。
うん、そうですね。
うん、
はい、
あ、そうか、だからか、
僕も、うん、僕も君もまだ卒業していない。
あ、そういうことですね。うん、あ、すごい、名前からもうなんかね、
そうそうそう、
うんうんうん、
はい、おー、はい、じゃあ次は質問コーナーですね。
はい、
はい、質問です。
はい、僕がすいません、あの、よし、
お待ちいただきます。
は
い、
OB です。
うん、
はい、ルーラエメラルドさんからいただきました。
うん、はい、いつもありがとうございます。
はい、ランティさん、ユキさん、ヨシハさん、こんにちは。
うん、
こんにちは。
新元号が令和と聞いて最初なんかしっくりこなかったルーラエメラルドですそういう方ね、まあ、
まあ、
いらっしゃる、
それはもうい
らっしゃると思いますけど、
うんうん、馴染みがないしね。
はい、今回は新たな R ノートとして初めてですね、
うんうんうん、
僕は今でも吉葉さんとウッチーさんはツイッターのツイートを見て応援しています。そして今回のコメンタリーに吉葉さんが OB として参加してくださったのはとても嬉しいです。ありがとうございます。そして今回の新作も早速視聴しました、
うん、
毎回そうなんですけど、とても、あ、どれも良くてもう幸せですと。
ありがとうございます。
思えば R ノートと出会ってから4年くらい経ってるんです。
うんうんうん、
未だに東方 M1 は妹と一緒に見てます。
お、
うん、
いいですね、兄弟揃
って、うん、仲良し。
突然ですが、R ノートの皆さんに質問です。
はいはい。
アニソンの中で元気が出るって曲は何ですかと。
うん、
僕は、ハグッとプリキュアのハグッとエールフォーユーですと。
歌って歌って
仕事でミスした時とか辛い時に聞くととても元気が出ます。うん、R ノートの皆様、これからも素敵な曲、漫才などを届けてください。応援してます。長文失礼しましたということです。
はい。
はい、
アニソン縛りですね。
まあ、あの僕から行かせてください。
はい、どうぞ。
古い人間なんで。
人間なんで。
やっぱ元気が出るアニソンは、うるせえ奴らの永遠より愛を込めてというグッドラックという曲です。誰も知りません。多分誰も知らないと思います。グッドラック、永遠より愛を込めて。はい、僕はこれを聞くと、
それは、アニメで流れて、オープニングとかで。
エンディングソング
です、ね。あ、エンディングです。
はい。はい、以上です。
それはラムちゃんが歌ってるんですか？
いや、違います。
あ、全然、もうアニソン歌手の方
です。え、そうです
ね。うんうんうん、なるほど。あります？
あ、ですね、元気が出るんですよね、
うん、
作詞家の松本隆さんが書いてらっしゃるっていうのもあるのと、 あと菅野陽子さんが作られてるというので、あのマクロス系がやっぱ、の曲がやっぱ好きなんですよ。
なるほど。
なんでやっぱ、あの青函飛行とか、ライオンとか、
あ、やっぱいいね、あの辺トライアングラーとか、
トライアングラーとか
いいね。
何でし
ょう、やっぱ、
強い、
大好きですね。やっぱ元気出ます、
うんうんうん、
思って、うん、思い返してみたりとかね、切なくもなるし元気も出るし、
うん
う
ん、
ああいうねものが作れたらなっていうふうにはずっとね思いながらやってましたね。はい、
じゃあ藤宮さんもね、もうね、歌手としても、
う
ん、そして何千今まで何千曲と聴いてきたアニソンの中で
ハードルがなんか急にどんどん上がってる。
さあ藤宮さんの元気になる曲って何なんだろう。
私は何を聴いてんだろう。まあ、ベタかもしれないですけど、軽音のオープニングとかが、うんうん、やっぱり速くてテンポ良くて、はい、明るくなれる曲、
うん
うん、が好きです。エンディングももちろん好きですけど、ゆい派なので、うん、オープニングが好きです。ゆい派なので、うん、もうオープニングがね、
うんうん、
でもあと京アニは強いですよ。
あ、
アニメーション自体も強いですけど、うん、私の中でですけどね、
うんうん、
もうなんかどのアニメもやっぱ曲がいい。
あ、歌がね、
うん、
曲もね、
うんうん、
ゴッドノーズしかりね。
あ、そうですね、春日もね、うん、いいしね、うんうんうん、まあ一番はまあ軽音かな、やっぱり。
あ、
うん、
曲多いですしね、またね。
あ、そうですね、うん、まあ、バンドやってますからね、
はい、
うんうんうんうん、
だそうです。
はい、
はい、うん、
あ、あとそうだ、あるある、まだ。
お、
東方空襲郷のハッピー
アニソンじゃないけど、
アニソンじゃないけど、
自分のね、
そう、自分の曲をぶっ込んでくるっていう、うん、はい、あの曲もいいね。ここですか。
はい、
はい、赤ぎつねさんからですね、
うん、はい、
はい、Rノートの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ヨシアさんとウッディさんがご卒業なさるという苦境の中、苦境
でございます。
苦境、
はい、
苦境の中、R ノートの存続という護衛団をしていただいたことに一番として感謝いたします。この春も R ノートの新たな作品を楽しむことができることを嬉しく思います。さて、今回は2つほど皆さんに質問があります、
はい、
まず1つ目です、
うん、
昨年末で吉谷さんとうっちーさんはご卒業なされましたが、今でも4人で顔を合わせられる機会はあるのですか？それぞれ別々の道に進んだ後でも、ランティさん、藤宮さん、吉羽さん、ウッチーさんの交流はご健在なのかが気になり質問させていただきました、
うん、
もう一つは質問というよりかは要望なのですが、 R ノートの楽曲のカラオケ化というのは難しいのでしょうか？シングやソングやアイシクルデイズ、レガシーなど歌ってみたい曲が多くあり、いつかカラオケ化されることを密かに期待しています。よろしければお答えいただけると幸いです。最後に R ノートのさらなる発展をお祈り申し上げます。長文失礼しました。はい、
はい、
2つですね。
え、まあそうですね、先ほど話したように、うん、まあ、関係自体は何も変わってない、
うん、
そうですね、
うん、ただ、うんうん、制作ごとで集まることが多かったってことと、
うんうんうんうん、
でも実際もともとライブの時のライブリハとかで集まるとか、
うん、そうですね、
ありましたね、たくさん、
まあ、年数回会ってたっていうような感じなんで、
うんうんうん、
今までも、
うん、
なんでまあそんなに 別になんか寂しくなったらね、うっちーさんに
電話したりとか。でもか、うん、私もだってうっちーさんとは多分2回も会ってないか。1回はもうすでに女子会してます、うん、
女子会してますね、うん、ご飯食べに。
そう、うっちーさんとはね年にまあ2回か3回はやっぱ会えたらいいねっていうのはもう言ってあるので、うん、うん、お互い暇の時は連絡取り合って。さすがに4人ってなるとやっぱみんなのスケジュール合わせるのが難しいから、うん、
まあ今はね、
多分できても年1ぐらいにはなるのかな、
ちょっとまあ同窓会的に、
うん、同窓会、うん、まあそうですね、同窓会になるのかな、
まあ、吉原君とはね、まあ、2人で、まあ
まあそう
ね、今後も映画見に行ったりとか、
ね、
散策に行ったり
とかね、星のコーヒー
行ったりね、するしょっちゅうすると思う。
ニーニーはやっぱ会いやすいですよね。
ニーニーは、
うんうんうん、
よく会います。というわけで何も変わりなく、
特にはですね、
会おうと思えば全然、うん、会えますね。
でカラオケ化に関してはもう今はジョイサウンドの方はもうよくわからない状態に今なってます。自分から申請、前はね、なんか投票制度
なんかそうありましたよね、うん、
で第一交渉さんの方が、まあ、一度、まあ、こっちに話をくれたんですけど、曲が指定されてましたね。何と何を配信したいっていうメールが届いてました。
ほうほう。
だから こちらが希望する曲を全曲いけるのかなっていうのがちょっとまだわからないですね。
あ、
まあ、随時交渉を進めていきたいなと思います。できればアルノートの曲もね、
そうですよね、
たくさん歌ってほしいから、
うんうんうん、
はい、今後検討させていただきます、うん、はい、以上ですね。
はい、
はい、タケディさんからいただきました、
はい、
ランティ忍者さん、藤宮大魔神さん、うん、吉谷大先生さん、
うんうんうん、
こんばんは、たけりです。
こんばんは。
まずは新譜おめでとうございます、
はい、
新譜の中に自分の好きな原曲の夢消失が入っているので、
うん、
とっても楽しみです、
うんうんうん、
また今回から藤宮大魔神さんが歌詞を担当するという発表があった時はとてもびっくりしました、うん、今後大魔神様が
いっぱい出てくるぞ。
大魔神ってあった今まで。
大魔神、
ツイッターの中
でね、ちょっとね遊びでね。
そうなんだ。が大魔神様がどのような世界を展開していくのか楽しみにしております。さて一つ質問したいことがあります。ただこの質問は一度ランティさんの気まぐれのゲームの配信でお伺いしたかもしれませんが、改めてこの場でお伺いさせていただきます、
はい、
その質問というのはランティスペシャルというのは一体どういうものなのかということです。なぜこの質問をしたのかというと、今回の新譜にも1曲入っているということだったのですが、ランティ忍者さんにこの曲ですかとお伺いしたところ違っていたということがあったので自分の中でランティスペシャルがどういったアレンジなのかなという認識をしているのか、間違った認識をしているのではないかという再確認をしたかったからですと。この質問にぜひお答えいただけますと幸いですと、
うん、お願いします。
これなんて答えたらいいでしょう。吉原君はちなみに、
うん、
どんな曲がランティスペシャルでしたか。
ですね、僕の中ではやっぱアンビエント系の要素が多く入っているっていうのが、うん、ポップス系じゃないですよね。
なんかウィーンとかジーとかなんか入ってない、ウェイウェイなる感じのやつ、
ね、うん、っていうのもありつつ、うんうんうん、リズムというものが普通だったらこうドラムとかリズムが入ってるじゃないですか、
うん、
それを別の楽器でこう、ね、メロディー楽器なんかでリズムを作っちゃったりしてるのとか、
うん、
あとはメロディーの幅とかがその使用上、音楽の使用上、やりたい使用上を音楽の幅が、音楽とかメロディーの幅がすごく広かったりだとか、
うん、
あとはその藤宮ゆきちゃんに対して、まあ、ウッチーさんにももちろんランディスペシャルありましたけども、その声をなんか高い部分を生かすとか、
うん、
すごく低い部分を生かすとか、
うん、
なんかそういうなんていうんですかね、声を楽器的使い方をしているのが意図できるような楽曲と思ってますね。
はい、でちゃんとね、やっぱり作詞を依頼するときに、
うん、
吉原君は 100% それはランティスペシャルであると認識してます。もう確実です。これはだから吉原君はもう絶対に分かってるんですよ。
うんうんうん、
で僕別に言わなくても分かりますよね。
まあもう大体分かりますね。
分かるんですよ、うん、これはだからイエローゼブラの時からそうなんですけど、うんうんうん、イエローゼブラの第一作はまあ、ダンシングステップから入ってるんですね、
うんうんうん、
で R ノートで言うと1枚目はアップル、
うん、あ、うんうん、
アップルはランティスペシャルですね、
うんうんうんうん、
でそれ以降もまあありますよ。
ダイブイントゥーマイシー、
ダイブイントゥーマイシーも、
うん
うん、ランティスペシャルです、
うんうん、
なんか分かって
春の風はまだは？
は違います、
ね、あれは違う。
あれはランティスペシャルではないですね。でランティースペシャルの一つの特徴は、うん、まずそのこれは僕の中だけなんで聞いてる人は分かんないかもしれないですけど、まだ今までやったことがないアレンジ、技法的にどうやって作られてるか分からんという、まあ、民生の曲があるんですよ、民生品の曲が、どうやって作ってんだろうなこれと。でそれを、まあ、テストしたりとか、実験したり してる、まあ、実験音楽なんですよねランティースペシャルって。
なるほどなるほど。
でだからそのムーンライト刑事なんかもコード進行があれめちゃくちゃなんですよ。あれ音楽理論上めちゃくちゃでしょ、だからおかしなテンションとかめちゃくちゃ入れてるんですよね。でしかもあのムーンライト刑事に関してはあの感想でリズムがおかしくなるでしょ、なんか変なリズムになるでしょ、オーケストラになったりするし、だからその、まあ、創作ミュージックというか挑戦したことのない作ってる僕自身がわけが分からなくなる後半、そういうものがランティースペシャルです。
へー、
はい、でそれが今回で言うと3曲目です。というだけの、はい、これだけです。
なるほどね、
そうなんですよ。だからランティ君が意図してやってることを受け取るには感覚的なものが必要
ですね。言わないとね、
っていう感じではありますよね。中毒性が高い、
中毒性が高い人もいます。
一度ハマると、
まあでもそれで言うと3曲目は私結構好きですもんね。
逆に言うとじゃあランティスペシャル以外の曲は何なのかっていうと、別に僕がやりたいアレンジじゃないってことです。
あ、なるほど。
あの、この曲、このアレンジがハマるだろうとか、
ああ、
っていう考え方で、客観的視点で作ってるんですね。に対してランティスペシャルは自分が作りたいアレンジをやってる。
は
あ。だからすごくいろんな、そう、楽器の使い方もそうだし、声の使い方もすごく実験的であるというふうにはやっぱり。
そうです、そうです。
普通のポップスの枠にはまらないという。感じはありますね。
だから、まあ、
じゃあ私は実験台にされてるんですか。
実験台特にウッチーさんは実験台によくさせられる
実験台に適している。
ウッチーさんでよくやる、まあ、そういう感じで、まあ、東方 MR で例えると、まあ、東方 MR も自分が面白いと思うものではなく、面白いと思ってくれるだろうという仮定のもとを作ってる。それと同じ作り方をアレンジでやってて、そうじゃない自分が面白いと思うものをひたすらぶち込んだものがランティースペシャルであると。
は
まあまあこういうことですね、
は
い、
なるほど。まあ、じゃあこれからも、まあ、一応ずっと6曲として、1曲は必ず入れるって言ってたじゃないですか。
これはもうやっぱアレンジャーとして入れたいです。
それはだから例えば2曲に増えるとか3曲になるとかそういうことはしないんですか。
まあ、ないですね。やっぱ負担がかなり、ランティスペシャルは時間がかかります。
あ、そうなんですね。
わけがわからなくなるんだ本当
大変。頭がもう
アップルなんかあれって74トラックぐらいあったんじゃないかな。
恐ろしい。
ダイブイントゥーマイシーとかもむちゃくちゃやったでしょ。変な曲ですよね。
変な曲、
まあまあまあ、本当に。はい、以上です。はい、質問じゃ終わりですね。
はい、
さあ、ということで、まあ、まあ、お便りもたくさんいただきましたけども、
ありがとうございます。
まあ、次回から、まあ、このお便り方式も、まあ、これまで通りいいですけども、まあ、次回の、まあ、あの25枚目ですか、25枚目の夏コミのアルバムのコメンタリーからはまた別の方式で、別の方法でファンの皆さんと触れ合っていきたいなと、思いまして、ちょっと企画を少し変えようと思いますね。質問コーナー設けるにしてもですね、はい、ということで、さあ、まあ、大体終わりましたけど、
大体終わりましたね
何か
ねえ、
あの藤目由紀のなんでだろうとか、
もうそれどころじゃない、もうそれどころじゃないからね、もう今回も考えることが多すぎて、もうそれで、もうそれどころじゃなかったですけどね。
じゃあ
でもこの前もなかったしな。
まあまあ、そしたら、まあ、また思いついたらね、夏のコメンタリーの時にね、
夏も多分もう作詞でいっぱいいっぱい言ってると思うよ。いや
僕もね、あの、ね、いや実はランティー小話で凄まじい滑らない話を最近入手したんですが、あのこの場では絶対に話せないような内容でして、ランティーの、あのゲーム配信の中であの披露しました。
あ、披露しましたなんですね、はい、もう、はい、披露しました過去形になってる。
はい、まあ、藤宮さんの前では多分言えないだろうというにあの
なるほど
見解も男性向けってことですか。
男性向けですね、男性向け、男性向けですけど、まあ、相当受けてましたね。はい、まあまあまあ小話もまたなんか思いついたらやりましょう。
そうか
な。じゃあ、なんか告知などありましたら。
告知、
ええ、吉田君のその活動内容的にも何かあったりしますか。
告知はまだ未だというかまだすることはないですね。
ああ、じゃあ今まだ情報を
まあそうですね、
出せない状態、
情報が出せない状態で、まあ、まあ相変わらずゲーム関係の主題歌とかをやっておりますので、まあ、その情報が公開されれば出しますし、うん、あとまあいろいろやります、うん、なんか今後もいろいろ僕もやっていきますので、
うん
うん、
まあ、その都度
そうですね、
そうですね、
まあ、アルノトのお二人にも、うん、あのファンの皆さんにも仲良く、
う
ん、仲良くしていただければと、うん、そうやってね思いますけどね、
うんうん、
あとまあなんかね情報によると、
うん、
あのウッチーさんもね、
うん、
な
ん
か活動を
なんかツイッターうん、
ツイッターで、ね、公開してますので、
うんうんうん、
なんかもうそろそろ、
もうそろそろ言えるかなみたいなのを 見ました、うん、
あ、楽しみですね。
なんかあるかな、
ね、
うんうんうん、
本当ね、僕も全然知らないですけどね、
うん
うん、どんな活動なのかわかんないですけど、
うんうん、私はチュクチュク聞いてて、
あ、そうなんや、あ、そうなんや、
ええええ、
耳打ちしてもらっている、
うんうん、まあまあ、
うんうん、まあ、今年は本当にあのいろんなというか、
うん
うん、まあ、告知できることがあればしますので、
うんうんうんうん、
楽しいことできればなと思ってますね、
は
い、
藤宮さんはなんかこう抱負的なものは、
あ、抱負、あの私あの6月の話をしようかなと思ったんですけど、
あ、
言ってもいいですか、はいはい、大九州行くことは、
大九州行くことは、はい、大丈夫です、
うん、参加するので、その時に、まあ、まだちょっと分かんないですけど、一応ちょっと CD 以外のものをちょっと持っていけたら、
はい、CD 何ですか
っていう
グッズ、
手作りお菓子ですか、
うん、お菓子何が購入してるか分かんない怖い怖い、訴えられたら怖いやん。
6月の大九州は、
まあ、ちょっと、まあ、もしかしたら何かあるかもぐらいに、
藤宮由紀さんのなんか手作りの、
手作り
の何か、
手作りの
現金、使用済みの
偽札、現金使用済みの、
使用済みの
ストッキング、
ストッキング、
いらないや、まあ、なんかあるかも、まあ、もしかしたらないかもしれないですけど、あ、まあ、一応ちょっと考えてはいます、
はいはい、
なんか新しいこともしようかなってい う、
うんうんうん、でコンピレーションもね、ちょっと情報出せないんですけど、情報出せるようになったらツイッターの方でまた報告を改めてさせていただきます。
なので6月の大九州はね、まあ、多分福岡だから、
はい、
なんかちょっとみんな遠いとは思うけど、まあ、来れたら来てねっていう、う
んうん、お願いします、
ね、北九州かな、多分小倉
ですよね、ですね、
うんうん、
今度は、
うんうん、聞いてね、
はい、うん、じゃあ次はもう夏コミですね。
あ、そうですね、
今年1年だからあとアルバム2枚と漫才が2本、
うん、
無事に出せるかどうか、
大丈夫かな、
ね、我々この R ノートはね、
うん、
今その耐久レース中でございますから、
うん、
走れるとこまで走る記録に挑戦中なんですね、
うんうんうん、
まあ、これまでと変わらない、まあ応援の方をですね、
うん、
していただけたらなと思
います、うん、頑張って
ください、はい、うん、よろしくお願いします。
作詞の方も頑張るので、吉田さんまた夏冬もできたらお願いします冬来年もとりあえず冬までは、
うん、まあ、時間がある間に言っていただければもういいんですけどね。夏
冬も
やみんなそうで、例えばあの絵を描いていただいてるキュビスさんも、
うんうんうん、
いつまで描いていただけるかはっきりと分かりませんからね、だからどこまで続けられるか分からない状態ですから、
ね、
まあ、月も出せたらなという気持ちで、明日を迎えられたらなという気持ちで頑張りたいと思います、
はい、
うん、ということで、CD24 枚目、
はい、
東宝トゥルーラブのコメンタリーでした、
はい、
お疲れ様でした、
はい、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回お会いしましょう。さよなら。
バイバイ。